皆さん、イースターおめでとうございます。今から7年ほど前の2016年3月27日イースター礼拝において3名の方が救いの恵みの印としてのバプテスマ、洗礼をお受けになられました。そのうちのお一人が今日礼拝後に行われる教会墓地での墓前礼拝において、そのご遺骨が納骨されます故佐藤貴美子姉妹ですね、昨年の9月に95歳、ですね、この地上の命を終えられ神様の妹に召されました故佐藤貴美子姉妹のご遺骨の納骨式が今日行われます。洗礼式の日、確か佐藤貴美子姉妹とそれから藤島辰次郎道夫兄弟姉妹3名の方が洗礼を受けになられました。あれから早7年が過ぎております。一言になります。天の父なる御神様、聖なるお名前を褒めたたえ申し上げます。人は誰しもこの地上に人としての生を受け、そしてこの地上の生涯をたどられ、やがてあなた様の定めの時にこの地上の命を終えて賢しに赴かなければならない存在です。願わくはこの地上生涯において救い主イエス様にお会いし、イエス様の十字架の死と死からのご復活こそ私の罪のため救いのためと信じ告白申し上げ、あなたの御前に罪の許し、罪と死からの救い、永遠の命をいただき、御国を目指してこの地上生涯を主イエス・キリスト様を知り、主イエス・キリスト様を知らしめさせていただく主の証人として、お一人お一人が歩ませていただきますように、飲むにも食べるにも何をするにもあなた様の御栄を表させていただきますよう、愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。で、今から、7年ほど前のその日、その時3名の方が洗礼を受けになられまして、その直後に、この教会の敷地の、こちら側ですね、東側の地境付近のところに万作の木が記念樹として植えられました。それが今年はとてもたくさん の黄色い糸状の花をたくさんつけてきれいに咲いてましたですね。本当にその早春を彩るその万作の木、万作の花を見ながら、改めて記念樹の万作の花、ひそやかにという一句を心に覚えさせていただいた次第です。で、先ほど司会者にローマ人への手紙10章の御言葉を朗読していただきました。このローマ人への手紙は今から1960年ほど前の紀元後56年頃、イエス・キリストの弟子パウロがローマのクリスチャンたちに宛てて差し出した手紙です。 その10章10節においてパウロは申します。人は心に信じて義と認められ口で告白して救われるのです。そうパウロは述べております。つまり信じて告白するなら救われるというのです。何を信じるのかと言いますと、イエス・キリストのよみがえりを信じることですね。この9節中ほどに、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるならと言われていますように、イエス様のよみがえり、イエス様の死者の中からのよみがえりを信じるなら救われるとここに言われています。イエス様のよみがえりを心に信じることですね。心に信じるという場合のこの心とは、私たちの知性、感情、意志からなる人格そのもののことです。私たちが全人格を持って心に信じるなら救われるというのです。イエス様が私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかり死んでくださり、死後3日目に死者の中からよみがえられた。ここにおいてどのようにしてイエス様が死者の中からよみがえられたのか、そのことを聖書はあれこれと説明していません。聖書はただイエス様が死者の中からよみがえられた事実をズバリ述べています。ここでイエス様が死者の中からよみがえられた復活の朝の日のことを少し思い出してみましょう。イエス様があの日あの時エルサレム郊外のゴルゴダの丘の上に立てられた十字架で死を遂げられた。そして墓の中に葬られ、死後3日目に死者の中からよみがえられた。そのイエス様が死者の中からよみがえられたその日の朝、三人の婦人たちがそのお墓への道を急いで墓に向かって歩いていたわけですよね。マリアと呼ばれる二人の婦人とその他数人の婦人たちが香料と香油を携えて、まだほの暗いエルサレム郊外の道を急いでいました。彼女たちの心の中はおそらく塞がれて真っ暗だったでしょうね。彼女たちは道々、誰が一体墓の入り口を塞いでるあの石、大きな石を転がしてくれるのでしょうかと話し合っていました。彼女たちの目の前には3日前のあのゴルゴダの丘の上の悲しいシエス様の見姿がまざまざと浮かんでくるのでした。一人の兵士が突き出す槍先がシエス様の脇腹にぶすりと突き刺さった時、血と水が出てきたこと、見ろやっぱり死んでいるぞという兵士たちの勝ち誇ったような言葉が彼女たちの耳を打ったのです。イエス様は死なれました。もう二度とお会いすることはできません。彼女たちの心は痛ましいまでに傷つき閉ざされていたのです。婦人たちが急いで墓の前まで来てみますと、突然ぐらりと大きな地震が起こりました。それは主の使いが天から下ってきて墓を塞いでいた石を脇に転がしてその上に座ったからです。そして御使いは彼女たちに告げました。あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられた通りよみがえられたのです。さあ 収められていた場所を、収められていた場所を見なさい。そして急いで行って弟子たちに伝えなさい。イエスは死人の中からよみがえられました。そしてあなた方より先にガリレヤに行かれます。そこでお会いできます。といいですか。私は確かにあなた方に伝えましたと、マタイの福音書28章5節から7節に記録されています。主イエスキリストのよみがえり、その喜びのメッセージは一番初めに婦人たちに告げられました。婦人たちは自分の耳でイエス様は死人の中からよみがえられましたという御使いの声を聞きました。けれども彼女たちは大きな地震と輝く御使いの姿に恐れをなし、おじまどうばかりでイエス様のよみがえりについてはなお半信半疑でありました。無理もありません。主イエス様のよみがえりの事実はまさにありえないこと、世の常識を覆すことであったからです。主イエス様のよみがえりのメッセージに接した彼女たちはそのことをペテロたちに伝えるために小走りに走っていきました。するとなんとその道の途中でよみがえりの主イエス様が彼女たちに出会ってくださり、おはようと御声をかけてくださったのです。よみがえりの主にお会いした婦人たちは思わず近寄って主の御足を抱いてイエス様を拝んだのです。その婦人たちの体験は彼女たちのあらゆる感覚をもって確かめられた真実の体験に他なりませんでした。彼女たちはよみがえりの主イエス様にお会いして懐かしい御声を聞いたばかりか、その御足を抱いて主を拝んだのです。聴覚、視覚、触覚と人間のあらゆる感覚を用いてイエス様のよみがえりを目の当たりにし確認させていただいたのですから、それはどんな疑いの余地も残さぬ確かさを持っています。そのようにイエス様は確かに死者の中からよみがえられたのです。ところが多くの人々はこのように単純にイエス様のよみがえりをなかなか信じようとはいたしません。ある人はイエス様のよみがえりを頭から否定してこう言うかもしれません。何ですって、イエスが死人の中からよみがえったんですって、そんなことはありえないよ。きっと昔の人々は科学的知識に乏しかったし無知だったから迷信深かったのではないですかと。しかし昔の人々は皆科学的知識に乏しく無知であったと一概に決めつけることができるでありましょうか。アルキメデスの原理を発見したアルキメデスは紀元前3世紀のギリシャの数学者、物理学者でした。幾何学を体系化したユークリッドも紀元前3世紀のギリシャの数学者でした。この地球の、この私たちが住むこの地球が平面的なものではなく球体であり、その上この地球の周囲をほぼ正確に測定したのはやはり紀元前3世紀のエラトステネスという人でした。彼はその天文学者、地理学者としての天文を発揮して地球の周囲を4万キロと測定しました。彼は地球の周囲の長さを数パーセントの誤差で測定したのです。さらには今から5000年ほど前の古代エジプト人の土木技術、特にピラミッドを作った技術水準の高さは現代の最新の技術をもはるかにしのぐほどのものだそうです。これらはほんの一例にすぎませんが、現代に生きる私たちは昔の人々を頭から無知な人々と決めつけて その文化的遺産、技術、歴史的な書物の内容などを否定することは禁物と言えはしないでしょうか。またある人はイエス様の復活を否定してこう言うかもしれませんね。弟子たちがわざとイエスの死体を他のところに移しておいて、イエスは蘇ったと偽ったのではないかと。その疑いに対しては聖書をもう一度しっかり読み、聖書の御言葉の御言葉をよく調べてみてはどうですか、そう答えたくなりますね。聖書を通して私たちがペテロやパウロたちの命がけの伝道を知るとき、それがどうして偽りの上に築き上げられたものと言えるでありましょうか。実際にイエス様の十二弟子の一人ヤコブはイエス様を信じる信仰の上に剣で切り殺されたではありませんか。ペテロもパウロもヨハネもほとんど全ての弟子たちはイエス様を信じる信仰の上に殉教の死を遂げていったではありませんか。明らかに自分たちの作り出した虚偽を自ら知りつつ、その虚偽のため嘘偽りのために命を懸けて死ぬ者はおりません。あの方はよみがえられました、ここにはおられません、その御使いの言葉は人々のさまざまな否定的な言葉に打ち消されることなく脈々と語り続けられてきているのです。どのような人の考えをもってしてもイエス・キリストが死人の中からよみがえられた事実を消し去ることはできないのです。マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの4つの福音書を総合して見てみますと、イエス・キリストが死人の中からよみがえられた事実、そのところを4つの福音書から総合して見てみますと、イエス様は復活から昇天までおよそ40日弟子たちに姿を現されたことは確実に分かっているだけでも少なくとも8回、パンや魚を食べられたことも少なくとも 2,3 回ありました。その場所も墓、エルサレム市内の密室、エマウェの田舎道、ガリレーの海辺、ガリレーの山上、オリーブ山とありとあらゆる環境にあたり、時刻も昼夜を選びません。その目撃証人は男も女もあり、人も一般信徒もあり、その数は500人以上に渡るばかりか。新約聖書の書かれた頃にも存命中の人が多くいたというのです。イエス・キリストの復活が決してでっち上げでなく事実無根のものでないことは聖書があらゆる角度から示しているところです。例えば十二弟子の一人疑い深いトマスはイエス様の復活を信じることができず頑強に否定しました。そのところがヨハネの福音書20章24節にこのように記録されています。十二弟子の一人でディドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に私たちは死を見たと言った。しかしトマスは彼らに私はその手に釘の跡を見て釘の跡に指を入れその脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言い張ったのです。しかしそんな疑い深いトマスのもとに復活の主イエス様が現れて、トマスよ、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇腹に入れなさい、信じないものではなく信じるものになりなさいと申されたとそこに記録されていますね。夢の中に現れたとか幻の中で見たというのでもなく、またたった一人でいるときに 暗示にかけられたというのでもなく、10人ほどの弟子たちの真ん前でトマスはイエス様の手の釘跡を見、脇腹の傷跡を確かめさせていただいたのでした。これはまさにイエス様のよみがえりが事実の出来事であったことを物語っておりましょう。それでもなおそれは幽霊だったんではないかと、そんなふうに疑われる方がおられるかもしれませんけれども、幽霊ではないかと疑ったのは当の弟子たち自身でありました。そんな心塞がれた疑い深い、信じることができずに、信じようとして信じきれないもどかしさの中に置かれている弟子たちに、イエス様はなぜ取り乱しているのですか、どうして心に疑いを抱くのですか、私の手や私の足を見なさい、まさしく私です、私に触ってよく見なさい、幽霊なら肉や骨はありません、見てわかるように私にはありますとおっしゃって、そのよみがえりの姿を全部差し出して弟子たちに確かめさせておられるのですよね。さらにルカの福音書24章41節を見ますと、彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっていたので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼の前で召し上がったと記されています。イエス様はそのように焼いた魚を美味しそうにむしゃむしゃと召し上がられました。一体物を食べる幽霊などどこにいるでしょうか。とにかく誰が見ても聖書に集められた目撃者たちの証言集記録文献は、イエス・キリストの復活が事実であること、この時間と空間のただ中で起きた出来事、歴史上の事件であったと知らせようとしていることを私たちは否定できませんね。キリスト教の信仰を覆そうと試みる人々は、よみがえりイエス様の復活がその信仰の土台であることを知っているので、なんとかこれを偽りだと証明できないものかと、2000年この方虚しい努力を続けてきています。フランク・モリソンというイギリスの法律家もそのような人の一人でした。彼はイエス・キリストの復活など作り話や幻覚を織り交ぜたものに違いないから、その欺瞞と迷信を徹底的に暴露してやろうと決心したのです。彼はイエス・キリストの復活を被告人として裁判にでもかけるように、法律家らしい綿密な証拠調べを始めたといいます。しかしながら彼がその調査を歴史的に考古学的に究明していくうちに、驚くべきことが次第に分かってきたのです。それは復活が事実無根だとする証拠が何一つないばかりか、イエス・キリストの復活こそ様々な証拠によって裏付けられている歴史上の出来事はないということです。そうして彼はついにその復活の事実を認めないわけにはいかなかったというのです。そして後に復活を論証する動いた墓石という書物を彼が世に表すに至った話は有名ですね。初代教会のクリスチャンたちは信仰を捨てるか、さもなくば命を捨てるかというその瀬戸際に立たされた時、彼らはあくまでも命を捨てても信仰は捨てられない、イエス・キリストの復活という重大な事実を見たのに口をつむことはできないと答えて殉教の死を遂げていきました。キリスト教は2000年間そのような命がけの真剣な信仰者たちの手から手へと伝えられて今日に至っています。 イエス・キリストの十字架死とよみがえり、これこそ世々のクリスチャンたちが血を流しながら命を落として証し続けてきたところの喜びの福音なのです。イエス・キリストの十字架死と復活の事実が証しされ続けて2000年、今日の日本社会において東日本大震災から12年が経ちました。コロナ感染症化の日々が3年にもなります。ロシアによるウクライナ侵略戦争は1年経ってもなお停戦の見通しはついておりません。そんな罪深い人間の歴史に対してイエス様は次のように時空を超えて予言なさっておられます。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人々を惑わします。また戦争や戦争の噂を聞くことになりますが、気をつけてうろたえないようにしなさい。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで飢饉と地震が起こります。その時多くの人々がつまずき、互いに裏切り憎み合います。不法がはびこるので多くの人の愛が冷えます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。天地は消え去ります。しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。ですから目を覚ましていなさい。あなた方の主が来られるのがいつの日なのか、あなた方は知らないからです。ですからあなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのですと、主イエス様はマタイの福音書24章4節以降において警告なさっておられます。揺れ動く時代にあって、私たちは主イエス様の十字架上の身代わりの死こそ私の罪のため救いのためと信じ、全能の父なる神様が御子イエス様を死者の中からよみがえらせてくださったイエス・キリスト様の復活を信じ告白申し上げてまいりましょう。そしてこの復活信仰にも固く立って動かされることなく目を覚まして、信仰の長谷場を完成を目指して共に歩んでいこうではありませんか。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。お祈りします。恵み深い天の父なる御神様、聖なる皆を褒めたたえ申し上げます。健やかな時も、やめる時も、順調な時も、そうでない時も、なお私たちはあなたの御前に賛美と祈りを持ってあなた様を褒めたたえ申し上げさせていただきます。本日礼拝後、台湾の霊園教会墓地において墓前礼拝が捧げられます。ご遺族の皆様の上に慰めと平安がございますよう、愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。